環境文化研究所がお送りする川ラジ。この番組では川に関する知識、情報、文化、楽しみ方やイベント案内などをお送りしていきます。
皆さんどうもご無沙汰しております。久しぶりに戻ってまいりました川ラジ。今年の冬はですね、あんまり雪が降らなくて、おかげで春が暖かい。暖かいということはですね、いよいよ2016年も川のシーズンがやってきますよ。今日はね、今年の川が楽しくなる情報、川ラジでたくさんご紹介したいと思います。いよいよ4月になりましたけれども、川がねすごく今綺麗な感じなんですよ。桜が綺麗でね、いい雰囲気になってますね。もう早く川に入りたくて僕うずうずしてるんですが、皆さん川の準備いかがでしょうかね。川に入るときはですね、ライフジャケットとか浅いとこはヘルメット、それから履き慣れた靴をですね履いて入ると安全に楽しむことができます。そういえばですね、私が全国で活動している NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会っていうのがあるんですが、こちらではですね、昨年から実はあの川の体験活動専用のライフジャケットっていうのをですね認定してるんですよ。これは何を認定してるかって言いますと、安全に使えるライフジャケットなんですが、例えばね浮力、これが安全に保たれているものを認定しています。意外にねこう安いものがいっぱい売ってるんですけれども、安くてその表示されている浮力が足りないってことも実はあってですね、そういったものを使っちゃうと川でね安全に浮けないんですよね。そういったことがありますので、 NPO 法人川に学ぶ体験活動、通称ラックって言うんですが、そのラックの印をつけたライフジャケットっていうのが今実は全国のスポーツ用品店とかですね、あとホームセンターなんかにも置いてあります。これぜひあの近くのですねスポーツ用品店行かれた時にはですね、ライフジャケットちょっと見ていただくと、なんて言うんでしょう、こうタグっていうんですかね、紙でできたタグがそのライフジャケットについてます。ぜひこれをですね買って川にどんどん出かけていっていただけると嬉しいなと思います。さあ今日はですね、ライフジャケットの話をしただけではなくて、これから今年の春夏にどんどん、川を楽しむ、ワクワクさせる、ヒートアップするようなですね、川が楽しくなる、1倍2倍じゃなくて100倍ぐらい楽しくなるような情報をお届けしていきたいと思います。
川ラジ、
実はですね最近全国で水ベリングっていうキーワードでいろいろ川とお付き合いをするようになってきました。まあ作った言葉なんですよこれね、水辺っていうキーワードにリノベーションのね R に進行形の ING をつけたりとか、あとリングっていうことでみんなと共にこう和みたいなイメージのものをくっつけて水辺リングって言ってるんです。これはあの国土交通省がですね2年ほど前にキーワードとしまして作りまして、全国で今キャンペーンみたいにね立ち上がってます。まあ何をするかっていうとですね、まあ何してもいいんですけれども、まあ、とにかく水辺をですね楽しく楽しくしていこうよっていうことなんですよ。今までどちらかというと水辺とか川をですね、場所を借りて何かイベントしたいなと思っても手続きがね難しかったりとかいろいろあったんですが、いやそうじゃなくてね、川ってすごい魅力的でいい場所だからもっとどんどん使おうよっていうのを国がですね言い始めたんです。それが2年前、キーワードは水辺リング。実は福井もですね去年の3月にこの水辺リング越前若狭会議っていう名前で会議したんです。まあ会議って言ってもね、実は例えば円卓に座ってみんなでこうディスカッションするみたいな、そんな難しいことはしてなくて、川ってこんなことしていいんだ、こんなこと許されるの、こんなに法律変わったのっていうことをですねいろいろ話をしまして、みんなでこう納得するということをやりました。それから福井ではこれからどんな水辺の活動しようかなっていうのも皆さんでアイデア出しなんかもしたのがちょうど1年前。それからですねいろんな活動が昨年ありまして、でつい先月の3月17日もですねこの2回目の大きな会議、水辺リング越前若狭会議セカンドステージっていうのを実は開催したんですね。1回目がキックオフで、2回目がセカンドステージ、3回目は何だろう、ワールドカップかなんかなっていう感じで今どんどんどんどん展開してますが、これね実は平日のお昼に開催したんですが、 すごい皆さんたくさんの人が集まっていただきまして、150名ほどお見えになりました。いろんな方がいらっしゃいまして、デザイナーとかダンサーとか、それから主婦の方とかカメラマンもいらっしゃいましたし、アロマ系やってる人とか料理関係とか、あ、飲食ね、カフェやってる、ケーキ屋さんやってるとか、たこ焼き屋さんもいたりとか、それから、女子高生もいたりとか、最後にはスナックのママまでいたりとかって、まあ多様な人たち、みんな革好きなんですよね。こんな方々がですね、たくさん集まっていろんなアイデア出しをしたんですわ。面白かったですよ。実はね、150人一斉でワークショップをやろうということで、多分これ福井県で初めてじゃないかなっていうことを企画してやっちゃいました。それでね、福井には優秀な学生もたくさんいまして、福井の工業大学のデザイン学科っていうところの学生がですね、皆さんから出たアイデアをその場で瞬時に絵にするっていう、この大胆不敵な企画をしまして、12メーターほどの横幅の段ボールでできた屏風に一気に描き上げるんですよ。また皆さんのアイデアが奇抜というかですね、もう素晴らしいアイデア、もうびっくりするようなアイデアばっかりで、描いていく学生たちもね、もう楽しそうに描いてましたね。で、90分ほど皆さんアイデアを出し合ったところ、もうどれくらいかな、20個ぐらいだったかな、すごいアイデアが出ました。で、このアイデアをですね、実は大阪は結構水辺の活動を盛んにやっているんですが、そのスイート大阪の運営している水戸大阪のパートナーズっていうところの、プロデューサーの忽那さんって方もお見えになってまして、でいろいろね、アイデアいただきながら、いろんなお話いただきながら楽しい時間を過ごしました。大阪ではラバーダックって言って、なんあれどれくらいあるんですかね、5メーターか10メーターぐらいもっとあるのかな、あるような、黄色いダックをですね浮かべてるんですよ、大阪の川中にですね。 どっか行くと黄色いダックが、また行くと黄色いダックがっていうことで、そういう楽しいことをしながら革をユニークにプロデュースしている、その忽那さんがですね来ていただきまして、工大の学生たちとも一緒にですね、いろんな革のアイデアを面白く作っていきました。その時にですね、私たちの一緒に活動している日野川流域交流会の会長の奥村先生がですね、水辺についていろんな話をしてくれました。ちょっと先生のコメントを聞いてみたいと思います。
霊北には九頭川っていう、大きな川があって、その支流に日野川がある。で、その日野川に阿蘇川がつながっているっていうところが、その、九頭川の流域っていう一つの魅力になっていると思います。福井県霊北全体をやっぱり、この人間の体の中を流れている血管と同じようにつながっているんだなと、そういう流域の広がりっていうのがあって、当然霊南の方は同じように北側南側っていうのがあるんですけども、そういう中で、そこの川に関わるいろんな人が集まって、で、テーマは上流中流下流っていう、どういった、ものを作るかっていうか、川にないものっていうテーマだったので、非常にみんな戸惑ったと思うんですけども、いろんな意見が出て、その中で、実現できるものがあるのかなというのは、これからみんなで考えていかないといけないんですけども、もうそれを川に常に関心を持って我々生活していくということが非常に大切で、それはそういう流域のさまざまな業種の人、あるいは国とか県とか、そういう行政に関わる人、あるいは普通にその日々川を見て生活している人とか、あるいはその川の生き物に関心を持っている人とか、もう本当に興味関心っていうのはそれぞれ人違うんで、価値観も違うと思うんですけども、その人たちが一つになって何かをこう作り上げていく、それも福井県のオリジナルアイデンティティを大事にしながら作り上げていくっていうことが、今回その一つの契機としてスタートしたんじゃないかなというふうに考えてます。今後期待していきたいなというふうに考えてます、
という奥村先生のですねお話をいただきました。そうなんですよ、実は福井県のね嶺北地方の川っていうのは九頭竜川があって、九頭竜川に日野川が注いでるんですね。で、その日野川に阿蘇川が注いでる、当然武田川とか兵庫川とか天王川とか、まだたくさん川はあるんですけれども、大きな川としてこの3つがつながってるんですよね。で、実は三国の河口に一本としてこう流れてるということで、みんな兄弟みたいな川なんですよね。要はつながりがある川、そこにこのいろんな立場の人たちが、それからそこに住んでいる人たちが、一つになる、で、一つになって川のことを考えていく、そうすると川がますます素敵になるっていうお話いただいて、やっぱすごいですよね。 ますますこの福井っていうのが、川を中心に楽しくなっていく、そんな気がします。僕もですね、実は川っていうか水辺、ここをですねもっと楽しくしたいと思いまして、リバービジネスっていうキーワードを使ってですね、これからどんどんどんどん川を楽しくしていこうという考えているんですが、その中の一つとして、まあ、ビジネスということですから、いろんなお商売をですね川をプラットフォームにして行っていきたいなと思ってます。仕事をすることによって、少子化とか定住化っていう今ある社会問題をですね一つでもこう解消できたらいいなと思ってやってます。つまり、昔はね川で漁をしたりとか、木を運んだりとかいろんな仕事が川でもあったんですが、最近ちょっと少なくなってきたので、これから若い人たちとともにですね、川で新しい仕事をどんどん作って、どんどんいろんな人がやってきて定住していく、これをねぜひ川でやりたいなと思っています。
川ラジ。
さあ、ですね、いろいろ難しい話が続いたんですが、もうあったかいですからね、もう川行きましょう。実はアスワ川ですね、全国でも珍しい桜百景に選ばれている花見のスポット、皆さんご存知ですよね。私たちはですねここで毎年お花見をしながら e ボートに乗って川を下るってことをやってます。これご紹介しますね。時期はですね4月の9日10日、土曜日と日曜日なんですが、お花見をしながらみんなでボートを漕いで、周遊するというのをやってます。これは10時から15時、午後の3時までの間なんですが、30分刻みにですねやっております。予約も何もありませんので、当日お花見ついでにですねぜひいらしていただいて、お申し込みいただければその場で乗ってですねボート漕ぎながらみんなで一緒になってね漕ぐんですよ。で漕ぎながら花見をする、とっても素敵なコースになってますので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。また夜もですね実はやっておりまして、4月の8日と9日、9日の土曜日はですねもうあいにく満席になってしまったんですが、8日の夜はまだお座席があります。何をするかっていうと、これもお花見のところなんですが、2キロほど上流かなのところからスタートして、夜の19時から20時半ぐらいまでの間にナイトクルーズ、今度はね夜の川を下ります。すごいですよ。去年もやりましたが、すごいたくさんのお客さんお見えになりまして、ライトアップされた桜と、それからイベントで流れる音楽をですね川の中から聴けるっていう、ものすごい素晴らしいクルージングになってます。こちらまだ4月8日空きが少しありますので、完全予約制になってますので、ぜひお申し込みいただければと思います。またボートに乗らない方にはですねもっと面白い企画がありまして、4月の8日9日は、川テラスということで、桜を見ながらワインバーっていうのがあります。こちらはアスワ川の右岸側、ちょうど浜町という料亭のある界隈ですね、アスワ川の北側になりますが、そちらの、堤防の上でテーブルとカウンターをご用意してまして、美味しいワインを用意しております。これ実は、昨年のですね11月にもちょっと寒い時期だったんですが開催しまして、すごく多くの方がお見えになりました。すごくまたやってほしい、またやってほしいという期待がありましたので、今回また開催させていただきたいと思います。こちら金曜日は16時から21時までですが、土曜日はお昼1時ぐらいから開催しておりますので、フラフラっとお見えいただければ十分美味しいお酒と花見が堪能できると思いますので、ぜひお待ちしております。それから最後ですね、これはまた毎年やっているんですが、5月末ぐらいですね、キャニオニングツアーもまた再開いたしたいと思います。こちらはもうどっぷり川に入りますので、アクティブに川楽しむぞという川はもう今から準備しておいてください。5月末ぐらいからキャニオニングツアーを開催したいと思いますので、ぜひこちらもお申し込みいただければと思います。さあ、それではシーズン始まりますので、ライフジャケットを買って、ぜひお待ちいただけたらと思います。また川でお会いしましょう。
今回の川ラジいかがだったでしょうか。また次回もお楽しみに。